ので、それを見てみながら聞いていただきたいと思います。じゃあよろしくお願いいたします。
藤部と申します。よろしくお願いいたします。この東京の熱中症とゴールというテーマで、お話をしていただきたいと思いますが、熱中症と豪雨、これ全くテーマとしては同一なんですけれども、災害という観点から、この2つを取り上げてやっていきたいと思います。それで災害という観点で、まずこれは日本の気象災害による死者数ですね。戦後60年間、5年ごとの合計の数字を書いたものなんですけれども、これを見ますと、1950年代まではこれ5年間の合計で数千人ですから、年間1000人、そういう単位で亡くなっていたわけですね。で、特に1959年の一番大変、これはこの一つで5000人という流れです。で、それが1960年代以降は減ってきていると、現在は年間大体2、300人、それでもそのぐらい、年間じゃなくて5年間で2、300人、それでもそれぐらい被害が出ていて、特にこう20年ぐらいちょっとこう下げ止まっている、それがもう問題ではあるんですけれども、あと、もう一つちょっと気になるのは、この伊勢湾台風の2年後に大ノース台風というのが来るんですが、それ以来その50年以上経ってるんですけれども、結局この強さの台風来てないんですね。ですから今年来てもおかしくないので、来た時大丈夫だろうという心配はあるんですけれども、ともかく風水害による死者というのはこういう推移になっているということです。で、ところがこの気象に関連して亡くなる人というのは熱中症というのがあるわけですが、この最後の5年間について数を見ますと、それがもう4000人近い、年間で数百人から1000人、そういう数になっているわけで、この熱中症というのが気象に関連した人的被害という点では現在では風水害よりも大きくなっている。実はもう一つのもっと上がありまして、低温で亡くなる人ですね。これはこの5年間で4000人超えている。で、熱中症の方は最近10年ぐらいはかなり社会の関心が高まってきて、夏になると毎日気をつけなさいねと出るんですけれども、低温の方はまだほとんど認識がなくて、実態もよく分かってないんですね。これからこれに識は調べていきたいというふうに思います。ということで、今日はこの熱中症についての状況ですね、前半でご紹介したいと思います。で、まず全国の統計に基づいた状況をご覧いただきたいと思います。それで日本ではこの熱中症というか暑熱による死者数のデータ、明治時代の終わりからありまして、これはこの1年間の暑熱ですね、暑さで亡くなった人の数をグラフで書いたものなんですけれども、私なんかの小さい頃、子供の頃ですね、学校に熱血教師みたいなのがいて、夏の炎天下で子供に激しい運動をやらせてへばると、暑いぐらいで死ぬ者はいない、そういうことを言ってたんですが、実はそうじゃなくてですか、戦前から戦後にかけても、年間数に2、300人ですね、初年生で亡くなるんです。特に戦前は子供、この赤が14歳以下の子供の被害が多かったということが分かるわけです。で、なんですが、これはちょっと統計上の問題もあるかもしれないんですが、戦後は一旦数が減るんですけれども、90年代からまた急激に増えてきて、現在では年によっては1000人を超えるということになっております。で、最近の特徴なのはこの緑ですね、60歳以上、高齢者が大変増えているということです。で、なぜこんなにこう増えたのか、特に高齢者が増えたのかということなんですが、一言で言うと高齢者そのものが増えたということなんですね。というのは例えば1940年前後、戦争前後と現在比べてみると、高齢者の死亡率はほとんど同じなんですね。で、にもかかわらず数がこれだけ多いというのは、例えばその80歳代以上の人、30倍以上で増える、それでこういう被害が出たということになるんですね。 あの、まあ、ちょっとそのことを年代別 の、 あのグラフで示すとこうなりまして、あの1940年代というのは、先ほど言いましたように子どもの被害、乳幼児の被害が多く、で現在はその、まあ、子どもの被害がほとんどなくなって、あのまあ、高齢者で、このピークは80歳代になった、まあ、そういう状況になっているようです。で実はその高齢者があのの、まあ、被害が多いというのは、あの他の自然災害でも、まあ、よく見られる特徴で、これはあの東日本大震災で亡くなった人の、まあ、10歳ごとの数 のグラフなんですが、あのピークは70代なんですね。であの、まあ、子どもの被害は全体では少なかった、まあ、個別には大川小学校のようなのがあるんですけども、まあ、あれはその、まあ、被害に遭った人には申し訳ないんだけども、例外的なもので、まあ、高齢者の被害が。で当然あのこの熱中症の発射数というのはこの気温と関係しているわけで、これはあの横軸に夏の7、8月まで気温をとって、でまあ、縦軸には発射数をとったわけですが、まあ、全体に気温の高い年に、まあ、大きな被害が出ているということが、であの、まあ、先ほどの低温ということをちょっと申し上げましたけども、まあ、これ一つだけあのグラフをお示ししておきますと、まあこんな感じになって、やはりあの昔からあの低温で亡くなっている人、年間400人ぐらいいて、まあ、それがあの最近、やはりこれもあの高齢者が増えたというようなこともあって、まあ、高齢者を中心にあの増加して、まあ、現在では年間1000人を超えている。まあ、あの先ほど言いましたように、これについてはあの実態の調査からやっていかなきゃいけないかなというふうに、思っているところです。それでですね、まあ、一つ前のスライドで、これあの、まあ、気温が高いときに熱中症 の、 あの、まあ、被害が多いということなんですけれども、もう少しこれをあの東京都の状況についてあの詳しく見たいということで、この次に、それについて、ご紹介したいと。で、あのこういうその熱中症の死者数のデータなんですけれども、どこで調べたものなのかということなんですけれども、あの東京23区については、東京都観測所メインというところであの調べて、これ大塚にある。でこれはあの、ここにも書いてありますけれども、まあ死因のわからない、まあ、あるいは、まあ、あの異常死ですね、まあ、ちょっと普通じゃない状況で亡くなった人について、あの検案ということをやって、まあ、その原因を調べるということを、まあ、やって、で、あの、まあ、この人に会って話をあの聞いたんですけども、あのやっぱり夏はあの、ね、最近非常に忙しくなった。もともと夏というのはあまりあの1年間の中では割とあの、まあ、仕事の少ない時期だったんですね。夏はもう、まあ、突然死、異常死というのはもともとあまりなかった。ところが最近はそうではない。で大体あの1日の、まあ、あの検案数、普通ですと30人から40人なんだそうですけれども、あの夏の暑い日になるとそれが100人を超えるということで、まあ、そういう日はあの、もう朝からお電話が鳴りっぱなしになって、まあ、あちらこちらとあの夜遅くまで走り回るという、まあ、そういう状況になって、これはその現場の感覚から言うとまさに大火災というふうな話をしておられるんですね。あの実は熱中症、まあ、風水害に比べて今一つ、まあ、関心が盛り上がらなかったあの理由として、なんとなくこう感覚がつかめないですね。あの、まあ、地震だとこう家が潰れる、まあ、あの風水害だとあの土砂崩れで川が氾 救急搬送数というのがデータが出てますので、それをこの黄緑の線で書いて、救急搬送数については、メモリが右側ので一緒にこの東京都の東京の最高気温、最低気温のグラフをで、これは この年だけではなくて、他の年も同じようなことがあるんですが、熱中症というのはこの夏の間こう、コンスタントにその被害が出るわけではなくて、集中的に起こるんですね。この2013年の場合ですと、7月6日に梅雨が明けて、梅雨明けした途端にこの最高気温35度以上の猛暑の日が数日続いて、そこでまず最初の被害のピークがこうあって、その後ちょっと収まったんですが、8月の、上旬から中旬にかけて再び気温が高い時期があって、この時実は高知県の方で最高気温41度という、日本記録が出てるんですね。その期間に、2度目の被害のピークがあって、この、どちらもたまたま日付が7日から15日ということになっているんですが、この2つの期間で、東京23区の被害の 88% が出てる。ですから、後でも言いますけど、こういうその高温期をどうやってこう乗り切るか、そこが、被害防止のポイントになるかというふうに思われるんですが、こういう状況です。それで、これは23区全体のものですけれども、区ごとにデータをいただいて、この死亡率をですね、これをグラフにしたもの。死亡率というのは、亡くなった人の数をその区の人口で割ったものということになります。そうすると、特徴的なのは、都心部で死亡率が低いということですね。周りで高い。この都心部として、一応ここには、これは千代田、中央、港、新宿、文京、その5つの区、都心部としていきますが、ここと、それから他の区とで、死亡率が4倍ぐらい違うんですね。ヒートアイランドというイメージとは逆の分布になっているということが分かるんです。なんでこういう分布ができるのかということで、これ気温じゃないだろうと思われるので、他のこう何か社会的な要因があるのではないかということで、思い当たるというか手に入るデータをいくつか用意しまして、で横軸にその写真で縦軸に各地の死亡率を取ってグラフを書いたというのがこの図です。で3つの角度を使ったんですが、有意な関係があるのはこの、右上ですね、年間所得、1人当たり平均所得です。で明らかに所得が低い区では死亡率が高いという傾向が出ておりまして。所得というのはおそらく生活環境、生活水準が反映すると思われるわけですけれども、そうした生活水準が、劣悪なところを被害が出やすいという傾向がどうもあるということが考えられます。左側の2つというのは、上は65歳以上の人口比です。で下が生活保護の受給率で、これ、弱いながらプラスの相関があるんですが、統計的には有意ではないということに、なんですが、あともう一つの構図から分かるのは、この右上の図、他のものを見ていただくと、年間の所得が同じであったら、この赤ですね、これ内陸ですが、の方が死亡率が高くなっている。でこれは先ほどの三上先生からお話がありましたように、夏の昼間の気温というのは内陸の方が高くなるんですね。そういうものを反映しているのではないかというふうに、それで、そのこともちょっと頭に置いて、これはその今の東京3つの国が分けた都心部、臨海、内陸の、死亡率を、高温期が2つありました。それぞれの高温期の分ごとに組み分けて示したんですね。でそうしますと、この7月の高温期の方は内陸部で、死亡率が高かったんですが、8月は逆になっていて、臨海部で死亡率が高い、そういう傾向があるということがあります。で、こ この違いどうしてできたんだろうかということで、まあ、気温の分布がどうであったかというのを見てみますと、これはまあ分かりにくいと言われているんですけど、左側がその7月の高温、真ん中が8月の高温で、電話を収めているのは、いずれも15時の、風の分布、風はこの一つ山で書いてあるんですが、風の分布と気温で、まあ、夏の午後ですので、全体を南から南東の風が吹きまして、で気温は沿岸部で低くて内陸で高いという状況になるわけですが、内陸の気温どちらも、まあ、35度ぐらい、35、6度になっているんですが、沿岸の気温が実は4月とだいぶ違うんですね。8月の方が沿岸の気温が相対的に高いということになります。で右側のグラフはその8月と7月の差を取った、8月から7月を引いたで、そうすると内陸の方が、まあ、温度が1度あるかなと、対して沿岸部の方は、まあ、2度以上8月の方が高いということが分かって、でこれ東京 の, 23区のでもやっぱりそういう沿岸の方が、まあ、8月の気温が高かったということが分かりまして、まあ、そのことによって先ほどのような被害ができたのではないかということが考えられます。で、なんでこう8月気温が高かった、沿岸の気温が高かったかということなんですが、事実として言えるのは、海岸水温が2月の7月と8月で随分違ってて、8月の方が4度くらい高いんですね。まあ、なんでそうだったかということについては議論があるんですけれども、まあ、この海面水温の違いを、まあ、反映したものではないかということが考えられます。で、まあ、最後にもう一度この図に戻りますけれども、まあ、先ほど言いましたように、こういうこの熱中症の被害というのは、まあ、高温な期間に集中的に起こるので、まあ、これをどうやって抑えるかが、まあ、被害抑制のポイントになるわけですが、まあ、なんとかならないのかと。で、一つ考えられるのは、まあ、気象庁が、天候早期警戒情報というのを週に2回出しております。月曜と木曜の午後に出てるんですけれども、この、2013年 の, 場合ですと、やはり6月28日にこのような情報が発表されています。6月28日といいますと、まだ梅雨の最中で最高気温30度までいけなかったんですね。今27、8度という、そういう今日ぐらいかなと思います。まあ、そういう状況の時に、まあ、7月3日以降ですね、かなり気温が高くなる可能性があります、ね。これ確率 30% 以上ですが、そういう情報が出てて、まあ、この時は、まあ、高層ホテルだというわけですね。まあ、ですから、まあ、このような情報を活用していただくことで、まあ、高温に対する、まあ、備えというのは、利用できないかなということを言っているところです。ついでですけど、これ月曜と木曜ですから昨日情報が出たんですが、昨日は太陽ただ南西諸島は赤になっています。だから奄美沖縄の方は、まあ、この方が気温の高い状況が起きた可能性があるという情報が出ていたところです。ということで熱中症についてはここまでにしまして、まあ、後半の方の話に移っていきたいというふうに思います。で、まあ、ちょっと本論に入る前に、まあ、最近こう問題になっている都市の集中豪雨の例をちょっとご紹介したいと思うんですが、8年前に神戸で起きたというこです。これ、監視カメラ10時16分で、まあ、川の中で、まあ、人々が遊んでいるというかあったんですけども、まあ、この後雨が降り出しまして、先ほども22分後で、まあ、この結構強い雨なので、ちょっと画面の中からは人影がなくなってますが、まあ、川の状態はまだそんなに変わってない感じなんですけど、これの4分後にこんな風になるんですね。でさらに2分経つとこんな風になるんですね。で まあ、結局この時は5人亡くなっているで、まあ、よく被害に遭った人に話で一瞬だったというんですが、まあ、まさにやはり、まあ、これのそうだろうなと ういうのをどうやって防止していくかというのが問題になるわけですが、まあ、私の話は特権的な立場から、最近こうしたその大雨が増えているかどうか、それが温暖化による価格関係があるかどうかという点について、取り上げていきたいというふうに思います。でまず温暖化の方なんですけれども、先ほど古川先生の方からちょっとお話がありましたけれども、温暖化が進むとその強い雨が増えるということは世界各地で、データの面から指摘されておりまして、これはその日本の場合ですね、国内の92地点の、下が、日本の平均というので、上が10分間降水量の年最大値なんですが、強い雨のピークの宮根先生からご紹介がありましたように、日本、世界にですね、1980年ぐらいからこう上昇が顕著になってきているわけなんですが、それに合わせる形で、この10分間降水量の連載大気というのも増加しているということが分かるわけです。これ、10分間降水量ですが、1時間降水量でも同じような特徴があります。で、温暖化するとなぜその、大雨が増えるかと、強い雨が増えるかということなんですけれども、これは基本的には大気の水蒸気の量が関係しているだろうということが言われております。大気に存在しうる水蒸気量の上限、飽和水蒸気量というんですが、これ気温が高いほど増加するわけですね。で、これ湿度 100% の線が赤の線の線になるわけですが、ですから湿度が一定であっても気温が高いほど水蒸気の量は多いと。ということになります。で、この地球の中というのは、湿度はあまり変わらないだろうというふうに考えられておりますので、気温が上がればその分水蒸気が増えるということで、それだけ雲が発達しやすくなるというのが、ポイントです。もっとも日本の場合はちょっと違ってて、湿度は若干下がるんじゃないか、地球の中によって湿度は下がるんじゃないかという話もあるんですが、それでも水蒸気の量は増えるということが言えるわけです。で、この、気温が上がると水蒸気がどのくらい増えるかということですが、1度あたり大体6% から 7% という数字になっています。で、それじゃあ、先ほど その強い雨の増え方は 6%、7% くらいかどうかということで、これは先ほどのお示ししたグラフを5年ごとに平均しまして、横軸にその気温を取って、縦軸に雨の強さを取って、5年ごとの値を書き込んだものですけれども、気温が高いほど雨が強いと。で、その強くなるなり方ですね。10分間降水量の場合は1度あたり約 9%、1時間降水量の場合は約 7% ということで、高圧蒸気量の増え方、1度あたり6ないし 7% と同じぐらいかやや多め。そういう数値になっている人が、やや大きめというのがちょっと問題で、これ世界の他の地域でも、多くの研究で似たような結果が出ているんですが、ということはこれはですね、水蒸気の量だけではない、雲の構造がこう変わってきてて、よりこう集中的な大気の雲が増えるのではないかということも言われておりますけれども、僕温暖化のイベントであれば水蒸気量が一番重要だと思います、ね。で、最後に今度は都市化の影響について、取り上げたいと思います。で、先ほどの三上先生の方から東京のような大都市では地球温暖化による気温の上昇と、都市化、ヒートアイランドの気温の上昇、両方あると、で原因が違うという説明があったと思います。地球温暖化は二酸化炭素等の温室効果気体が増える。 しては、水蒸気の量が増えることが重要だろうと思われるんですが、こちらの場合はそうではない。なぜかというと、地球温暖化は、この前言いましたように、気温が上がっても湿度は変化しなくて、水蒸気が増えるということで良かったんですが、こっちの場合はこんな感じになって、水蒸気が減るんですね。都市が人工的な起伏で覆われることによって水分の蒸発が抑制される。それが実はヒートアイランドを作る原因の大きな要因になるんですが、ですので水蒸気量も減るわけです。でそれでもその都市から大雨が本当に増えるとしたら、何かその雲を作る作用も働いているはずだということで、じゃあそれは何だろうということで、この図はその考えられるものを2つ挙げたわけです。で左の図はその都市というのは加熱、地表面が強く加熱されるので活発な対流が起こるんですね。それによってこう地上の空気が上空に持ち上げられてその雲ができやすくなるんじゃないか。で右の方は、都市全体として気温が高いことで都市全体として上昇気流が起こる。そうすると地上の空気が上空に持ち上げられます。で都市は水蒸気量が少ないというふうに言いましたけれども、上空はもっと少ないので、上昇気流が起これば上空が湿る。それで雲が発達しやすくなるのではないかということが考えられます。だけど本当にこの都市でその雲とか雨が多いのかどうかということになるわけですけど、これは10年ぐらい前に福岡の大学院生が井上さんですね、研究なんですけど、左側は NDVR っていうんですが、緑比率、衛星のデータで、求めた緑の、で黒いところは緑が少ないところで、これを見ますと、東京は真っ黒なんですが、そこからこう手の部屋を広げたようにこう黒い部分の周りへこう切れ込んでいるのが分かります。これは鉄道なんです。鉄道の沿線で市街地が発達して、こう黒くなっていて、一番太いのが高崎線で、そのこっち側にあるのが東部東上線かな。で、向こう側にあるのが、東部自宅線ですね。で、さらにこう、武蔵野線みたいなのが、東部の武蔵野線がこれ、なんですけども、で、一方、右の方は、衛星のデータ、11年分ですね、丹念に解析して、晴れた日の運量を統計取ったものですが、まさにこういうこの鉄道沿線のこう黒いところで、雲が多い傾向があることが、ですから市街地で雲が多いということが大変きれいに捉えられて、ただこの雲というのは雨を降らせるものじゃなくて、晴れた日に現れる。雨はじゃあどうかということになるわけですね。それでこれについては最近研究が行われて、これは筑波大の坂先生のグループがシミュレーションで8月の降水量を現実的な都市が存在する場合と、その都市を草地等に置き換えた場合、それぞれ計算してどのぐらい差ができているというのを示したもので、都市がある場合からない場合を見たもので、でそうするとこの青が、降水の都市があることで降水が増える、ところなんですが、この東京の気象検査が都市があることによって 10% から 20% 降水量が増えているという結果になっています。興味深いのは北関東でむしろこの中、土地が減ってるんですね。で、これはちょっと議論のあるところなんですけども、一つ考えられるのは、北関東に雨降らせる水蒸気というのはこう太平洋からかなりの分が来るんですが、それをこの首都圏が横取りしてしまうということで、雨降るのかなということが考えられます。で、データからのその検証って難しいんですけども、なかなかこの雨というかこう、変動が大きいために捉えにくいんですが、これはちょっと時間がなくなってきましたので詳しいですが話しますけれども、非継続的降水と、短時間の降水区 き上げて、夏の、まあ、夕方から夜にかけて の、その灯油香水の量を分布しました。で、まあ、短時間の降水ですので、まあ、山の方で多くて沿岸で少ないんですが、この東京付近というのはこう降水性が膨らんでいて、まあ、そういう意味では周りよりもまあ、ちょっと量が多い。で、まあ、これを国家的な形で処理をして、まあ、東京都心でどのぐらいその周囲に比べて雨が多くなっているかというのを、縦軸に土を取って横軸に時刻を取って、まあ、その増加率を示して調べているのがあるんですが、まあ、暖降日ですね、春から夏にかけての夕方に、まあ、東京都心で、降水量が多いということが分かります。他の季節や時間からはそうでもないんですが、まあ、夏と夕方、まあ、一番こうヒートアイランドによる上昇率が発達しやすいと考えられる時間帯には、まあ、短時間の降水が、まあ、多いようだということに、これ今日はもう図を示しませんけれども、過去から の、 まあ、100年以上のデータを使った長期的な変動の中からもやはり同じような傾向があるんです。で、まあ、最後なんですが、先ほどこの左のような図をお示しして、まあ、上昇気流で水蒸気が上空に組み上げられて、まあ、その上空が湿るということをお話したんですけど、本当に湿ってるかどうかという検証をですね、まあ、問題になるんですけども、まあ、なんとなく状況証拠でそれらしいものがありますが、まあ、これ本当にこうなってるかどうかは、まあ、これからよく確かめないといけないということに、ということで、まあ、まとめると、